本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙4章10節から13節です。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。はい、今日のこのまた爆弾のような聖書箇所を選んだのは、内藤さんなんですけれども、内藤さんはこれは、すごいお金持ちだったこともあるし貧乏だったこともあるけれども、結局自分は平気だよというようなことを込めてこれを選んだのかな、内藤さん。あ、今のはうなずいたってこと。今ちょっと下向いたってのはニヤッとしてるけれども、まだこんな爆弾のような箇所を選んで何を話せという、のかまあそういうふうなことなの。無言うなずく、まあ無言でニヤニヤしているというのは私も予想範囲内なんだけれども、まあこういうところを内藤さんは今日は選んできて私たちに何か考えろと言っているんだけど、何を考えていいのか、うん、分かりません。で、そうだな、私もなんだっけ、まあすごいお金がある時期あるであろうと思うような時期とお金がないような時期とジェットコースターのように体験したことはあるけれども、でもその時には、お金がなくなっても根本的な部分はあんま変わんないかなっていう風な感じの、なんか幸せというか根本的な部分はあんま変わらないかなと思っているんだけれども、でもその例えば安定してくるとね、お金があるとか安定してくるとやっぱりそれがなくなるのは辛いなって思うような自分もいてね。だからそういうふうなのって持続してお金があってもなくても平気ですとか、そういうふうな何があってもなくても平気ですっていうふうに言うのは難しいなと思ったんだけれども、結局パウロっていつもお金がある、そうだね、パウロってもともとお金があったんだよね、すごいね、お金があって、それでなくなって、それでまた人から物をもらって暮らすっていうことにきっとそこら辺でずっとギリギリな感じだった、その後を読んでもそうなんだけどギリギリな感じで、いたんだろうなと思って、だからそこのところで両方でも平気ですっていう気持ちもわかるけれども、あ、じゃあそれでずっとこのままでもいいですかっていうふうに言われると難しいなっていう気持ちもわかるなと思いました。それとここのところのピリピ人への手紙の前後を読んでみると、案外なんていうの、みんながパウロにこぞって寄付したわけじゃないんだというふうに、思ってね、それであなたたちがだけがやってくれたっていうふうなねことを書いているから、そんな有名な人に対してもう寄付は渋ったのかなと思ってね。だからそうしたらなんか私もね、このコロナになったら収入がすごい大激減して いたから、まあ、いたからっていうかね、今もそうなんだけれども、そうすると将来のことが心配になって、それで教会の献金もやっぱりね半分ぐらいになっちゃったんだ。それでそれを考えると本当それいいのかなと思って、うん、パウロに出し渋ったような感じになっていないかな、私は本当それでいいかなと思ってね、ちょっと考えてしまいました。また何かあったら私また言います。で、私が喋ってる間にみんな何かよう何よってこう思ったんでしょう。それであ、じゃあ久さんがなんか一応喋るほど調べてない、うん、じゃあ誰行く、え、じゃあ久さんが行くっていうから、はい。
いや、前に調べたことと新しいことを今見つかってないんで。
いや、これってパウロがローマの獄中の中で書いたと言われているそうです。なのでということはもう死ぬちょっと前でね、ローマで殉教というか処刑されたという説が強いんで、なので覚悟を決めた頃のパウロかなと思います。だとしたら、その前宮内先生も言ってたけど、パウロの伝道旅行の中で初期と後期で全然ノリが違うという、初期はすごいなんかもう目が覚めてイエスと出会ってみたいな感じでバリバリになんか結構裁きまくってるようなことも書いてるしだけどそのローマ人への手紙とか多分このピリピもそうだけど、後半のパウロっていうのがもういろんなものを見てきた後なのかな、それでなんかもっと寛容になってるようなパウロだっていうような感じで宮内先生おっしゃってたのを覚えてるんだけど、まさにそういうなんかね、彼が書いた手紙の中にはやたらとこうじゃなきゃいけない、ああじゃいけなきゃいけないっていうのが、そういうのもあるし、あと今回の箇所みたいにいろんなものを通ってきましたからみたいな、そういうのを書いちゃったりと、まあ、今回の箇所はないけどローマ人の手紙なんかもっと寛容というかいろんなものを受け入れてるっていうような、確かにそういう印象があるんです。でもそんな全部通ってきた時にこういうのを書いてるわけだから、やっぱりそのアップダウンが少なくとも自分の人生と比べられないぐらい、比べちゃいけないんだけど全然違うかなと読んでて思いました。自分は伝道に命かけたことないしそれに金銭的な意味で本当になんか3畳か4畳半のアパートでひもじい思いしてっていうのやったことないんで、そこまでなんか金銭的にもうダメかなもっていうような、その何崖っぷちに立たされたような気分になったことがないんで、それもまた金銭的な意味では本当の意味での苦労してないのかなと思ってる。他のことでたくさん苦労はしたけどね、金銭的な意味ではそこまでやってないんで、なんかやっぱり今回の箇所は自分に照らし合わす、どう照らし合わそうかなと思ったらやっぱり金以外のことになっちゃって、うん、もちろん金以外のことにもなるし、なんて言ったらいいんだろう、命を懸けたこともないんで伝道とかに関してあれなんだけど、やっぱり人の苦労って主観じゃないですかね、自分と他の人比べてこいつは俺ほど苦労してないよっていうのは簡単だけど、本人にとってはやっぱりしんどいわけで、そういうなんか神様が一人一人違う対応をしてらっしゃる、一人一人違う人生を用意してらっしゃるっていうのを考えると、なんか振り返ってやっぱり神様にすごい助けられた部分があって、なんかあれもこれもみんな神様の助けがなきゃできなかったかなっていうのもすごいやっぱりたくさんあるかなと思いました。こんな感じでよろしいですか。
はい、
はい、ちょっと頑張ってみましたが、はい、次誰、模範的な回答なんだあれが、あ、そう、なんか、はい、他次はどうする。じゃあ岸さんしゃべりたそうやから、岸さん前よかったですか。
なんか内藤さんのそのでかい態度が、なんか腕を組んで私たちをテストしてるような態度がすごい気になるんだけど、じゃあ岸さん行ってみるか。
いや、内藤さんのね、それ見たときね、まあいいかいやいや、それはまあいいとして自分これ読んだときね、自分の家庭とか思ったんだけども、うちの家庭は あの結構貧乏な時と金持ちの時があって、本当貧乏な時はなんか おかんもなんかその病気だったし癌だったんですよね。治ったけどね、彼女で、あの当時治るってすごいよね。でも子宮癌だったんだけど、うん、で病院行ったり来たりしてて、その当時はもう金なかった。その時はすごかったね。あのやっぱりヘタパンっていうのがあって、その耳ですね、パンの耳、あれをこんな袋に入ってるの5円で買ってきて、お前買ってこいって、俺一番末っ子だから行って駄菓子屋に買いに行ってそれを食べるという、そういうことをやった経験がありますね。で金なんかそれやから、だから塾がうちの親父教師やって、教師辞めて塾やった時、塾やった時が苦しかったね。で塾がめちゃ流行ってきて、もうなんか本当に流行ってきた時はなんか俺になんかその高校生だったんだけども、まあそれは兄貴ももらってたんだけど、お前はあの他のとこで勉強しろとか言ってアパートまで与えてくれたっていう、そこまで金持ちになっちゃったんですよね。あれはすごかったなとか思って、だから結構俺もあれかな、パウロみたいな経験してるのかな違うかそれはない、それはないと思うけども、あのでもあの豊かでも金持ちでも、あのやっぱりね、あの私は一番やっぱりあの金よりもやっぱりいいことが、もう最高なこと、これはやっぱりイエス様を知ったということですね。もうこれはあの本当にパウロが言ってるように、あのそんな金とか自分の地位とかそんなと比べると、なんだ、悪たに、なんか言ってますよ、チリアクタに、あのでそういうものはチリアクタですって言ってるでしょ。私は別にそういうなんていうか、その金とかその地位はないけれども、あのなんていうか自分の考えてきたその理想像ね、イエス様を知らないかったことの以前に考えてた理想像、あの金持ちになって綺麗な奥さんもらってとか、そういう考えてたその理想像が本当にちりあくたなものっていうのですねと思ってます。でこの私はこの直腸がんになって、ますます私はあの信仰を強められたっていうか、あの死に対しての向き合うということをねですね、まあパウロみたいにその切実に切羽詰まってるわけじゃないですけれども、あの少しは知りましたということで、
ですね、なんかやっぱりあの13ですよね、英語の、聖書箇所では I can do all things which he has called me to do through him who strengthens and empowers me to fulfill his purpose、まあ、全部読まないんですけども、そのこの I can do all things って書いてあるんですけれども、でもここはやっぱりなんていうの、あの秘策もさっき ね、まとめたように、こう全部できるんじゃなくて、何でも他の人がやってることをできる、自分もできるとかそういうのじゃなくて、やっぱりなんかその自分ができる範囲だから、一人一人みんな違うから、別にこの人は他のことをやってても自分はそこまでやらなくても、神様がもう私たちの一人一人の今のいる場所っていうか、今のペースというかにマッチしてくれるというか、こう分かってるから、それ以上のことも神様はしないし、なんて言うんだろう、その一人一人にこうちゃんとフィットしたあの立場というか、このこと、まあ、の道というか、全部なんかその生活の中なんですけれども、そのちゃんとなんか与えてくださるっていうこ ことだなと、なんかこの13がすごくあの私はすごくこう感じました。でやっぱりあの、本当に一人一人いろんなことを通ってるから、こう比べるんじゃなくて、本当に神様を通してから、こうこれからもいろんなことを起こるけど、でも本当にあの一人一人のためにこうなんかベストフィットというか、こういやその中でもいろんな、ね、嫌なこととかもあるけど、でもその中でもなんかいいことはあるっていうような感じになんか、はい、あの思いました。最初でも10節とか11節とか読み始めた時に、ああなんかこんなことあるあるのがありえるというか、そういうあのと思いながら読んで、でもやっぱり13節とかすごくそういうなんか、いや、 やっぱり神様がいるからこそちゃんと私たちがこうあの乗り越えられるというか、こう元気がもらえるというか、そういうことを、はい、思いました。以上です。
私は今日の聖書箇所の中では11節の、私はどんな境遇にあってもたることを学んだって、いやこれね、できると素晴らしいなっていうか、すごく大事だなって常々思ってることです。あの私二度結婚してるんですけども、一度目の旦那さんはすごく真面目な人で、あの無口で働き者で、ただどうしてもネガティブ思考だったんですね。でそれですごく落ち込んで、自分で自分を責めたりとかして、でそれを外に話すこともできず、自分の殻に閉じこもってっていうことがしばしばあったんですね。で私は根っからの楽観主義というか、後悔しないし反省もしないというマイナスもあるんですけれども、常に前向きに考える人間なんですね。でその、全く思考が反対の人間同士が生活を始めると、いいこともあるし悪いこともあるわけで、で、まあ、だんだん問題が深刻になった時になかなか話し合いっていうことができないのね。こっちが話しかけても向こう返事してくんないから、なんかほら豆腐相手の話してるみたいで、だんだん嫌になっちゃうんだけども、で最終的にもう本当にあのマジでこんなんじゃ続けられないよっていう時になった時に向き合って、なんか同じあることがあっても、それの考え方一つでこう気持ちが変わっていくよっていう話を彼にしたんですね。でその時に、例えばここにアンパンが半分あります、アンパン、あのお腹が空いてるけどアンパンが半分しかありません。でその時にどう考えるかって言った時に、彼はああ半分しかない、親子3人いるのにアンパンが半分しかない、これは全て俺のせいだ、ああ俺ってダメだ、どうしようどうしよう、俺ってダメだって言ってどんどん沈んでいく。で私はアンパン半分しかない、いや困ったな、なぜアンパンが半分しかないのか、その原因を責めるっていうことは全然頭になくって、まあ、とりあえずここに半分あるから今はこの半分で3人でちょっと我慢して、ちょっとあの分け合って食べて、それで、ね、次のこと考えればいいじゃんみたいなね。でとりあえずじゃあ半分、あの半分に分けて食べましょうぜっていうのが考え方でっていう話をしてたら、彼が言ったのが、いいよねあんたみたいに考えられたらって。だからそれはもう持って生まれたもので、あのだからいいとか悪いとかじゃね、結果的にはない。でもなんかそういうネガティブなことばっかり考えていると行き詰まってしまう時に、その考え方を変えるように努力することで少しはね、あの状況が変わるんじゃないかっていう話をしたんだけれども、結局できないできないできないっていうので、まあ、行き詰まっちゃったんですけれども、で何が言いたいかっていうと、 ね、物の考え方っていうのは持って生まれたものがあるので、そう簡単に変えることはできないけれども、そういう時にこういう、ね、信仰の中で、なんだっけ、どんな境遇にあってもたることを知るっていうことはとても大事なんじゃないかなって思います。なんかないものを数えるんじゃなくて、今自分に与えているものをしっかり確認して、それに感謝する。でそこからまた新しい道が開けるんじゃないかなと思います。なんだかよく分かりませんが、そういうことです。
マリさん、何かありますか？
そうですね、今の幸子さんの証にすごく共感しました。やはり私もこっちに来た時、コロナの中で、そしてこの年でこちらに夫についてきてしまって、知り合いもいない、言葉もつたない、コロナで外に出れない、知り合う機会もない、すごく なんでここに連れてこられたんだろうっていうか、なんでここにいるんだろうっていう、なんかこう被害者意識、なんかすごい孤立して、すごく不幸だな、私ってかわいそうだなって、なんかこう、そしてもう両親も亡くなっちゃって、帰るところもない、家も売っちゃった、なんで来ちゃったんだろう、なんでこの人と結婚したんだろうみたいな、なんかこう被害者意識で常にこう腹立たしくこう夫や子供に当たってた時期があったんですね。でもやはりこの人と関わる機会がない時間に、やはり自分を内観する、神様と話す、聖書を読むっていう時間がすごく与えられて、やはりなんかちょっとずつちょっとずつ、先ほどの幸子さんの話ではないんですけども、周りを見渡せば、もっともっとやはり大変な思いをされてる、試練の中にいらっしゃる方がいる、たくさん人も亡くなられて、仕事もなくなって、本当にホームレスのような生活をしたり、親族の方が亡くなって悲しんでいらっしゃる方もたくさんいる。なんかこう自分がこうやってなんか知らない地に来て、普通になんかこう朝昼晩住む家があって、ご飯が食べれて、家族がいてっていうのが、私ってすごく恵まれてるなっていう気持ちというか考えに、なぜかこうすごくシフトしていって、すごく平安な気持ちになったんですね。そこでそういうふうに、平安です、神様ありがとうございます、感謝です、私ってすごく恵まれていますっていう気持ちになったところで、皆さんに出会えたりとか、そういうことがこう回り始めたというか、でここのそのこのピリピの4章の箇所で言われているのは、なんかこう貧しさの、なんか金銭的な物質的な貧しさっていうだけでなく、どんな状況においても、私たちクリスチャンが、先ほど吉さんも言われた、貧しいか富んでるかではなく、私たちクリスチャンの特権っていうのが、やはりキリスト、神様にある平安が与えられるんだな、神様に祈ることで神様の存在をより近く感じて、私って神様のご加護の中にいるんだ、存在してるんだみたいな、そういうなんかこうほんわりこうアップダウンのない平安が与えられる、世界が与えられるんだなっていうふうにすごく感じてきて、それがどんどんどんどんちょっと確信に変わってきたというか、なのでこの私たちクリスチャンっていうのが、もちろん人間なので、生きてる時に死ぬようなすごい辛い思いですとか、本当になんかこう飛んでる時もあれば、貧乏、すごく生きるか死ぬかのような貧乏な するような時も試練もあるんですけれども、なんか私たちに与えられてる特権というか霊的財産って、やはりなんか神様にあって、今日も感謝します、主よ一緒にいてくださって感謝しますっていう風な、どんな境遇の中でもなんか揺るがないこう霊的な平安が与えられることじゃないかなっていう風に、すごく今は感じています。はい、以上です。
ありがとうございます。どう、内藤さん、これでいい？なんか内藤さんの爆弾聖書箇所からこう素晴らしい結果が導き出されたと思うんですけれども、これ内藤さん、これで OK ですか？うん、OK だそうです。じゃあ他の方々いいかな？それではお祈り、内藤さんがお祈りするか、内藤さんがじゃあお祈りしてくださって、それで手を挙げたら私が最後に締めます。じゃあお祈りしましょう。神様、今内藤さんが祈ってくださいました、これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。